皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は最後は自分と向き合うしかないという話ですね。もともとですね、この日本の江戸時代までの教育っていうのは、だいたい儒教を基本にしておりましたから、まず自分自身の、精神面を鍛えるっていうことをすごく大事にするんですね。実学ですね、例えば英語とか算数とか、こういうものを最初に教えるんではなくて、要するに精神教育、精神面の充実っていうことを最初に考えるのが、昔江戸時代までの教育でありますね。だからその、精神面の教育ってのはもう最初から最後まで自分と向き合うっていうことなんです。要するにこう、算数の方程式だとかね、そんな話じゃなくて、昆虫をどう分類しようとかそういう話じゃなくて、あんたは何者であるか、人として生きるわっていうどういうことなのかっていうことをですね、ひたすら考え続けさせることが、本当の精神教育なんですね。だから昔は儒教の教科書を使いまして、儒教を教わったというよりも、儒教の教科書を使いまして、人が、自分とは何か、自分と向き合うということを、本当に子供の時からずっとやってった。これが江戸時代までの教育であります。で、その儒教っていうのは、やっぱりその、ある種実学としてはとても良くてですね、例えば、宇宙の真理を悟りましょうっていうとですね、これいつの間にか自分の話じゃなくなっちゃうね。これはこれ一つの学問なんですね。それが悪いって言ってんじゃなくて、それ一つの学問で、だから仏教なんか非常に学問の世界だと思いますが、これを子供さんが勉強するってなかなか難しいよね。で、字も読めないよね。難しい漢字ばっかりですから。で、ところがそういうなんか、真理の勉強というよりも、もっと、わかりやすく、自分と向き合う。それから、子供のことですから、親兄弟、あるいは地域の人たちと向き合う。非常に身近なところから世の中っていうことを自分を知り、世の中を知る。これ、教材で一番いいのは儒教なんですね。だからその、これはもう聖徳太子の時からですよ。聖徳太子の時から日本はですね、三宝を敬えというわけですね。三つの宝を。これは、神道、仏教、儒教ですね。日本はだから、神道、仏教、儒教で、この三つでいくと、聖徳太子もはっきり宣言するわけですね。神道というのは祈りですね。で、仏教は学問。で、儒教は実学ですね。例えば儒教の実学の一番わかりやすいのが漢方薬ですね。神灸とか東洋医療。これは儒学ですね。儒学の上に成り立ってますから、陰陽五行ですね。陰陽五行の上に成り立っておりますので、ですから、儒学は分かんなければ、まず東洋医療は分からないでしょ。占いがそうですね。占いって言いますか、本当は裏ありなんですけども、四柱推命ですね。単なる占いじゃなくて、理論がありまして、ちゃんとした理論体系があるんですね。あれね、四柱推命っていうのは、まさに裏ありの未来を予見する方法ですね。さらにその、論語とか、ああいうものは、実際に生活や仕事する上の重要な指針になりますね。戦いにね、どういうふうに戦うかなんてなりますと、孫子の兵法とかね、アメリカ人なんかもよく言うし、英語の本があるぐらいですからね、トランプなんかまさに孫子の兵法だと、みんながよく言うわけですが、そういう見方も当然できるわけでしょうから、だから実学なんですね。この三つを敬えていったことはとても大事だと思いますね。しかし今の日本ってさ、これ三つともあんまやってないんだよな。だからダメなんだよな。とにかくですね、明治以降の教育ってやつがですね、この三つをさ、やめちゃうわけですよね。祈りはまずやらんでしょ。時々神社行って手合わすんだってですね、自分の願い一方的に言うだけでね、AI に向かって喋ってるのと同じですね。ああしてほしい、こうしてほしい、これはどうなる、あれはどうなると。神様だとあんまり簡単に答え出てこないからね。AI ならなんかいろいろ言ってくるから、AI の方が面白いかなと。それはちょっと言い過ぎかもしれませんがね。でもそんな感じでしょ？なんかお願い事ばっかりしてますよね。要するに、会話を、生成型の会話みたいな形でやろうとして、神試してるわけでしょ？ 別にそれで悪いとは言わないんですけども、自分の願いばっかり言ったってそれはなかなか叶わんわね。で、仏教についてはもうお葬式の時だけみたいな話になっちゃって、しかもそれもね、最近はその、死んでもお坊さん呼ばないと。お墓もいらないと。まあ、もちろん仏式以外の当然ね、お葬式はあるんですが、まあ日本だとやっぱり江戸時代で仏式のお葬式がやっぱ多いですから、でもそれももうなんかあんまり皆さん考えませんと。で、儒教に至ってはもうほとんど何もやらないと。漢方なんてね、みんな行かないと。西洋医ばっか行って、治んないって、高い薬で払って、手術やって、サラサラ治んないとか言って、占いなんか女もありゃしないとか言ってですね、で、たらべ放題生きてると。この世は万事ですね、運不運だと。サイコロ振るようなもんだと。サイコロの目をですね、いかに自分に有利に振るかがですね、自分の才覚を出すってですね、博打に明け暮れると。もうほとんどね、世の終わりですね、これ今の日本なんか見てるとね。だからまあ、とにかくですね、この、まあ自分と向き合うという教育を最初にやらないと、最後までこれダメなわけですな。それでも例えばね、戦前の人たちってね、まあいろいろあったわけですよ。例えば兵隊ってあるでしょう。まあ、例えば太平洋戦争の頃になりますと、兵隊に行くってことはそのまま帰ってこないってことも多かったですから、だからやっぱり生き死にかかってますね。だからやっぱりもう、結核なんですよね。若い人は昔は明治もそうだけど、結核になっちゃうとね、なかなか治んない、亡くなること多かったね。あと女性の場合は出産ですよね。出産で亡くなること多かったですから、男は兵隊、女性は出産。で、両方とも結核っていうのが、いずれも若いうちの試練なんですよ。若いうちにこの3つの試練があって、この試練を乗り越えないと実は大人になれなかったんですね、昔はね。だからやっぱりね、考えるわけですよ。生きるってことは何なのかってことをね。自分は誰なのかと。私はなんでここにいるのか。それ考えるわけですね。まあ、これはだからやっぱり人を育てる効果ありますね。今、いい時代になりまして、この三つともまずほとんどないんですね。戦争で死ぬってことはまあ日本じゃないし、出産で亡くなるってことはちょっと普通ないですよね。よほどのことがない限り。結核なんか、まず若い人で結核で亡くなるって聞いたこともないし、最近はね。だからこの三つないんですよ。そうするともうですね、受験勉強だけやってればなんとなくね、もう、体裁のいい人生になると。本当にいいかどうかじゃないな。体裁がいいって、外面がいい人生は、受験勉強ある程度頑張っておけばいいと。こんな風になっちゃって、何にもなんか自分と向き合わないんだよね。だもんで、二十歳はまだいい、30代ぐらいからいよいよ大変。20歳代っていうのはまだ勢いで生きられますよね。でも30ぐらいになると勢いじゃなかなか難しくなってって、40になったら勢いじゃ全く無理だから、30代に、まあ、その勢いではない本当の自分というものを意識しながら、まあ自分の人生を歩んでいくしかないわけですね。本当の自分なんてものは最初から最後まで分かるわけないんだけども、要するに自分に対する確信 ?100% と言わないけども、ある程度の確信がないと、人って自分で考えて自分で行動できないでしょ。それが自分と向き合って、自分に忠実な人生を歩める人ってことですから、忠実の忠って心の真ん中と書きますよね。やっぱその自分の心を真ん中に置いて生きていく、信念で生きていくってことは、やっぱり自分がある程度わからないとダメですからね。じゃないと、だって私何もわかんなかったら中心なんかあるわけないじゃないですか。ね、心はイライラ動くしですね。で、あっちが損した、こっちが得した、損得で、朝から晩まで損得話をね、こう見てると。二宮損得じゃないんですよ。お金の損得でね、ダイレクトメール見まくって、これが損だ、これが得だって言ってですね。で、実際やってみて、もっと大損しまってね、変な株なんか買って、もっと大損しまって、あら失敗だと、今度はうまくやるぞって言ったわけですね。とにかくさ、めちゃくちゃなんだよな。で、このめちゃくちゃに飽きちゃうとですね、疲れちゃうと何も考えなくなるわけですよ。何もしないと。何もしない。で、怖くなるわけで。で、怖から何もしないとですね、何も始まらないから、全然面白くないわけで、はっきり言ってね。で、しかし何かやろうとすると、一切、全然ピンとこないわけですね。で、ますます押し込んじゃうということで、ですから、本当ですね、今、若い頃にね、やっぱり自分と向き合うっていう経験してないとですね、まあ、どうもならなくなってる人たくさんいるんですね。で、じゃあ例えば、 それこそ20、30で自分を向き合うはどうすればいいかっていうと、今もうなんか儒教の本読めたって、それはなかなか難しいわね。やっぱりこの解き方ってものはね、真理の解き方って時代とともに人によって合わせなきゃいけないんですよ。そのね、いつまでもね、ただひたすらね、あの論語をね、音読すればいいかっていうと、いや、音読できる人はいいんだけど、音読とかできない人いるでしょ？とても頭ついてこないとか、体ついてこないとか。そういう人たちには別の方法がいいわけですね。今だったら、だから例えば自然と向き合うとかね、芸術とか、そういうのは結構いいんですよ。運動でもいいですけどね。運動はしかし上手でないとなかなかね、自分と向き合うまでいかないし。で、芸術はですね、まあ、うまい下手気にしないでね。好きなようにできればいいんだけど、まあ、これもですね、ちょっとやっぱり、ね、格好悪いなと思うとなかなか難しいですから。そうするとやっぱり自分で、まあ、例えば畑ちょっとやってみるとかね、草花触ってみるとかですね、いうのは誰でもできるやり方です。あとやっぱり、ね、知っていってみてやってってことで、何でも、どこでもいいから自分の興味あるところ行ってみてね、知っていってみて会ってみると、なんか、そこに新しい自分の姿を見出すことができるんですね。なんか、どこそこ行くと楽しいよと。あ、なんか自分ってこういうところで強みがあるんだな。意外なぐらい自分ってこういうことできるんだな。反対にこれとも苦手のようだな。こういうところ行くとやっぱなんかしんどいからやめとこうとかね。苦手もわかるし得意もわかるってことだから。まあ、これなら好き嫌いとかね。要するに、うまい下手ありませんから。とにかく何でもいいから知っていってみて会ってみて。ね、サイコロ転がすようなもんで、吉と出りゃね、吉と出りゃ、ここでいい縁が広がるし、まあ、京都出たらまた次別のとこ行きゃいいやと。とにかく、ある時、自分の実感が得られるまで、成功の実感が得られるまで、まあ、繰り返してみようと。まあ、それだけ考えていけばですね、まあ、実はできるんだね。まあ、そんなことで、最後は自分と向き合うしかないってことなんですね。どうもこの平成の時代というのはですね、個人もそうだし、それから会社、組織もそうなんですけども、やっぱ形を整えることの方が大事だと言われてしまったんですね。表面の形を整える、まあ、制度を整えるとか、金のね、を綺麗に整えるとかですね、人間関係においてもですね、いろいろこう、まあ、個人の人間関係じゃなくて、会社の人間関係ですね、なんか、ハラスメントがないようにきちんとしろっつって、お客さんもよく精査して付き合いとか言って、結局あれですね、まあ心の交流がないままに、形ばかりの付き合いの方がいいということになったんですね。形ばかりの付き合いなら問題が起きた時にすぐ逃げられると。問題が起きてからそれを解決して前に行こうっていうのはないんだな。問題があるからこそそこに自分の発展のチャンスがあると。あえて問題を招こうってわけじゃないんだけど、問題って必ず何やってても起きるから、問題を克服することでもっと成長していこうと。そういうふうにね、して、要するに、一切の問題を排除した、ただひたすら安全安全でいくと人生成長しないんだという、その発想が、だいぶ平成の時代欠けてしまって、まだそういう欠けた部分って残ってるところ結構ありますよね。するとこれは偉い問題なんですね。とても問題で、だから今後ね、やっぱりそういうふうにやってるところは、組織も、それからその中にいる人も、自分が何者だか分かんないんだね。この会社一体何やってるのかって感じでですね。いや、だから、それまさにバブルの時でみんなそんなになっちゃうんだな。典型的にバブルの時期の組織とか人ってそういう風になっちゃって、いや、とにかく馬車馬のように働いて稼いで終わりと。あと何もないと。ルール通りやってそれで終わりという。ね、何のためにやってんのか。後で全部それをね、無に帰すことも多いのがバブル崩壊でありますから、全くバカみたいな話と。もう少し自分に向き合ってですね、自分らしい人生を歩めばよかったと、まあ大抵みんなそう思うわけですよね。今、世界中、例えば中国なんかも、向こうのね、共産党の検閲のないブログなんか見てると結構悲惨ですよね。北京あたりでも、就職は10万人に1人しかできないとか書いてあったぞ、あれ。まあそういう職種もあるんでしょうね。まあ特に大卒なんかだろうな。大卒にふさわしい仕事ってなると10万人に1人ぐらいしかなんか得られないって書いてありましたけどね。まあそんな部分もあるんでしょうね。そうするとその就職できない自分って何なのって話になっちゃうでしょ。いやー、だから結局就職できないもんはできないから、じゃあ何するかって話になってね。 まあ大学は大学で出てそれでいいんですけども、北京大でもどこでもね、その後の人生どうするかって、まあ話全然別じゃないですか。昔はだから話別じゃなくて、北京大を出ればどうなるって決まってたわけだな。これ、ね、崩れるわけよ。崩れちゃったらなんで北京大行かなきゃなんだかったのかって話が先に来ちゃうわけですな。まあだから要するに自分と向き合うことなく、レールの上に乗って受験勉強やって大学行って卒業した、そこまでエスカレーターで来てしまったこと自身が実は不幸だったって話になる。でも不幸だって言ったって今更どうにもならないし、どうしようかどうしようかって間に年取っちゃうという不幸なことがどんどん今起きてるわけですな。まあ、なんて言いますかね、こう、戦争みたいなもんでですね、裏切られるってことよくあるんですね。時代に裏切られる。裏切られる。絶対負けないって言われた戦争で行ってみて、300万人も死んで、でどうなったかと、やっぱ負けたと。ね、これが太平洋戦争だよな。それから、右肩上がり神話ね、株でも土地でも絶対値下がりしない。右肩上がり神話を信じて、結局下がるわけだ。だから、終身雇用である。絶対首にしない。いや、首にしたんだよね。だからさ、あと原子力神話、原子力は絶対安全である。いやー、火吹いたわけだね。まあ爆発したわけだね。そんな話ばっかりですよ。本当にさ、バカげた話でね。結局そういうことになりますとね、まあ最後全部自分と向き合うしか方法がないんですね。今更なんかその人を恨んでみてもしょうがない、時代を恨んでみてもしょうがない。騙したあなたが悪いのは、騙された私が悪いのって話ですよ。演歌の世界ですよ。まあ、やっぱり騙された私が悪いってことなんだな。まあ、それに尽きるんだよ。で、騙された私が悪いと思わない限り、なかなか次の自分らしい展開進んでこないんだね。こう文句ばっかり言ってても結局自分って進歩しないんだよね。戦うことは別にいいと思いますけども、まあ、戦いは戦いはあるんですけどね。それしかないと自分の人生は開けないよね。だから自分で自分の人生決められないんだもん。一生あだ打ちみたいな話なんですよ。一生あだ打ちで終わっちゃったみたいな話で、私の人生一体何だったの、私に幸せってあったの、こういう話になっちゃうから、まあやっぱりそういう本当の魂の叫びの自分っていうのといつも向き合わないとダメですね。だからやっぱりこう、輪廻転生とかね、いうことを考えると、まあこの世であんまり変なことあって死ぬと、生まれ変わった時にもっとひどいことをしますよね。だからこの世であんまりデタラメやるとね、次生まれ変わった時は大変だから、そこもよく考えるべきなんだな。死んだら終わりだと思ったらそれ違いますからね。生まれ変わった時のにカルマしょっちゃってるから、あれはね、非常に困るわけですよね。よくわかんない苦労をしょっちゃうわけでね。だからまあそういうことを考えるとですね、まあなるべく、生きてる間にカルマ払いした方がいいんだね。そうすると、生まれ変わってもまた今より良くなりますから、カルマ払いをこうしていくとですね、まあ生まれ変わった時にもっと良くなりますから、まあ目の前のね、いろんな切った張ったあるにせよですね、やっぱりこう、自分にしか持って、運命って自分のもんですからね、運命、宿命を自分が変えてるもんですから、この自分の変えてる運命、宿命を良くするようにどうするか考えて生きるってことが、実はより良い人生だと私は思うんですね。それやっぱり自分というものを向き合うしかない。まあね、運命だとか、宿命ってのは人はね、巻き込めませんからね。自分で向き合うしかないわけで、そこはとても重要なことのように思いますね。だからまあ今ね、ほんと世界中、本当に呆然としちゃってる人が多くて、本物のバブル崩壊ですよ。政治経済すべて一緒のバブル崩壊で、これやってるのがトランプ革命ですよね。だからまあ呆然としちゃってんだけど、まあしかしそれも一時のことですな。終わりになるもの終わりになるだけで、その次新しいもの生まれてきますから、新しいものに対してどうやって自分が適応していくか、どうやってこう生きていくか、そこを一生懸命考えることが大事なんですね。まあ、恨んでもなかなかしょうがない部分って世の中多くてですね。まあ、上手に立ち回ればいいんだけど、なかなか上手には立ち回れませんので、ね、上手に、ショートとロングをね、交互にやればね、相場勝てるなんて甘いもんじゃありませんから。やっぱりなんか、なかなかこう、吹っ切れない自分をもう一回向き合ってみて、なんかいろいろこう、まあ、出口を探してみることやね。で、何かやっぱりこう、変なこだわりがあると前に進まないんだね。 やっぱこうなんか自分自身をすがすがしくしないと前進めないわけで、まあそのあたりもまあ人生、それこそ生きるっていうことの意味でしょうね。すがすがしい人間にならないとなかなか本当は成功しないんだよね。それに向けて自分で行動することが本当人生を良くするっていう、そういうことじゃないかと思いますね。まあとにかく向き合うってことは重要なことだろうと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。最後は自分と向き合うしかないということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。